ということで、はい、録音が始まりました。今日のテーマ。今日は1000キロブルベについてお話ししまーす。わー。まずは結果報告と言いますか。私と今ラジオを聞いてくれているクマさんですね。この二人で九州を一周するブルベ、熊本、ですね、正式名称なんだっけ？二つの長崎鼻って言って、長崎鼻っていう場所が、あ、ヒロさんこんばんは。わかった？よかった。そうそう。こっちにこんな風に書き込んでください。よろしくお願いします。九州には長崎鼻っていうところが2箇所あって、そこを2箇所巡るっていう、テーマがあるブルベでした。で、結果として、私と、クマさんですね、71時間40分で完走しました。イエーイ！よかったら皆さん、お祝いの拍手とか、なんかそんなスタンプをください。ありがとうわ、やったクマ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう、みんな。いやーね、戦いましたね、今回も。わ、ロジーさんもありがとうございます。みんなありがとう。ありがとうございます。あ、ケーキ食べたい。いや、食べましたよ。自分への、ご褒美に。もう何食べてもいいなと思って。ありがとうございます、皆さん。そうなんです。で、この旅がですね、5月の3日から始まって、5月3日の朝9時にスタートしたんですね。で、走行計画としては、まあ、1日やっぱり300キロずつ進んで、最後に300、300、300、100。でも100を最後に残すと厳しいから、最後に残したキロ数としては80キロですね。なんで、ですね、最終日に約300キロは、300、あれ？何キロだったっけ？え、熊さん何キロだったっけ？最初に全部走ったの。300キロ、280キロ、330キロだったかな。まあ、それぐらいで、こう、進んでいく予定にして、で、グロスって言うんですけれども、全部の時間、その平均速度じゃなくって、グロスとして、20キロで計算をして、ありがとうございます。そう、その初日300キロ。そして2日目330キロ。で、3日目290キロ。そして最終日80キロ。という工程で進みました。はい。全部ですね、これが計算通りに行って、で、この距離はですね、絶対進まないといけなかったんです。なぜならば、宿を取っているから。で、ここで、1000キロブルベとか、すごい長いブルベの走り方なんですけれども、きちんとホテルを取る人と、もう、野宿する人と、ここでですね、走り方が変わってくるんですね。二通りで。で、ミポンさんがいたらね、ちょっとどっちって聞きたかったんだけど、え、大地さん。あ、ショミさん来てくれてる。ちょっとすいません。お話の途中なんですけれども、ショミさん、今月入ってくださった滋賀県在住のショミさんが来てくださってます。ありがとうございます。このラジオにやかし部屋わかりますか？そちらの方に今みんなで書き込んでて、ね、ショミさん来たらみんなで拍手しようって言ってたんですけど、こちらの、わかりますか？もしよかったら何か書き込んでもらったら、そうそう、あ、KP さんありがとうございます。ショミさんこっちに来てください。ラジオ賑やかし部屋っていうところがあるので。あ、ありがとうございます。みんな拍手してくれてる。拍手、イエーイ。ショミさんありがとうございます。今、ゴールデンウィークでね、私たちが走った、私とクマさんが走った1000キロブルベのテーマを話してたんですけど、ショミさんはね、確か琵琶市をやるって言ってましたよね。ね、その琵琶市が成功したかどうかもちょっと聞きたかったんですが、皆さん、あ、ショミさん、わかるかな？もしわかったら、後で、いつでも、どのタイミングでもいいので、こっちの方に書き込んで、あ、ヒロさんもありがとうございます。そうそう、こんな感じ、こんな感じ。ね、琵琶市成功しました、でも何でもいいんで、書き込んでください。はい。ということ。あ、大地さん。あ、そう、ありがとうございます。お、大地さんのブルベスタイルは、宿は取らず、ファミレス、コンビニ、コインランドリーで仮眠派です。おー、ワイルド。あ、大地さんはですね、見た目もワイルドで、やっぱりブルベスタイルもかなりワイルドですね。あ、ショミさん、部屋分かりました。よかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。ね、ルックノリ。滋賀県在住、ロード歴3年ということで、 嬉しいです。関西圏はですね、サドルアップメンバーちょっと少なめなので、ぜひここはショミさんにいろいろと情報をもらって、全国の情報がこう集まるサドルアップにしたいなと思ってたので、本当に助かります。ありがとうございます。水曜さん、ビワイチ。湖の北の方が修行。ああ、風向きでってことかな？湖北か。湖北、ありがとうございます。湖北ね。そうなんだ。どんな風の状況だったんだろう。結構ゴールデンウィークね、春の嵐で、全国的に風が強かったと思うんですよね。湖北ね、湖北。わかりました。あ、ズイフトしながら聞いてる。あ、じゃあ全然もうコメント難しいと思うんで、じゃあ今日は聞きながら、ズイフト回してください。富士ヒルのコースが紹介されたんで、富士ヒルをもしかしたら登ってるのかもしれないですね。あ、そうか、水曜さんもズイフト中ということで、みんな頑張るね。もう私はね、もういっぱい乗ったからしばらくいいって思ってますよ。もうちょっとお尻が治るまで。あ、だいぶいいけどね、今。そこまでダメージ残ってないけど。はい。で、話を戻しまして。ブルベスタイルで、どんな走り方をするかによって、走行計画も変わってくるし、ホテルを取る、取らないも変わってくると。はい。で、大地さんは、宿なし派。私はですね、これ多分、ブルベ始めた時に、どんな風に育てられるか、教えられるか、だと思うんですけど、私の師匠はですね、まあ、熊さんも師匠ですね。で、もう一人師匠がいるんですけど、うさぎと亀ならうさぎになれっていう。だから、バーッと走って寝る。バーッと走って寝るっていう。で、宿もきっちりホテル、ベッドで寝た方が疲れが取れるから、ホテルを取った方が良いという教えをいただいていたので、私の中では、ちゃんと宿を、取るのが、まあなんかセオリーなのかなと思ってたんですけど、割とね、女性でも野宿する人いるんですよ。すごいですよね。これ。で、この間参加者の中で、女性が6人いたんですね。私を含めて。で、ホテル取ってる人はもちろんいるんですけど、大阪から遠征してる女性。この女性がですね、朝9時スタートだから、大阪から直接新幹線に乗って前入りせず、その日に着いて、で、スタートしてるんですね。で、9時スタートなんですけど、11時まで選べて、だから11時スタートでその女性はスタートしたんですけど、本当に宿は一個も取らず、大地さんの言うように、コインランドリーで、こう、なんか何かを乾かしながらお客さんとしてこうね、寝たりとかですね、ファミレスで寝たりとか、工場の軒先でも寝たって言ってました。本当にサバイバル。もうアスファルトで寝るのが平気という。私よりも若いんですよ、きっと。年齢で言うと20後半か30前半かぐらいの。で、ネイルも綺麗にしてて、お化粧もバッチリで、すごく素敵な女性なんですけど、ブルベスタイルはワイルドというね。わからないですね、これは。で、めっちゃ早かったです。その方と一緒にゴールしたんですけど、ゴール一緒なんですよ。でも、スタート時間は私たちは9時。その女性は11時だから、2時間違うんですけど、その女性2時間早くだからゴールしてて、69時間ってことですよね。もうめっちゃ強い。初1000キロ。私と一緒の初1000キロなのに、あ、こういうスタイルでやって、で、しかもですね、カッパとかも忘れたって言ってたんですよね。忘れたから、ホームワイドとか、そういう、自転車用のカッパじゃない、もうブカブカのカッパを着て最終日走ってて、もう風の抵抗もすごいわけですよ。雨も降る、風も吹く。その中で、熊さんが引いてくれ、先頭を引いてくれたんですけど、その後ろにこうついて、多分めっちゃきつかったと思うんですよ。寝れてもないし。でも無事にみんなでゴールして、なんか感動しました。私はその女性の姿を見て。この計画も大事だけど、やっぱり最終的にはブルベをゴールするのってガッツだなと。ゴールしたいという気持ちがあれば、その気持ちがある人はみんなゴールできるんだなって思いました。あ、ショミさん。ビワイチ完走しました。おめでとう。あ、レポートぜひ作ってください。これね、スレッドとか立てて、ビワイチレポートとか、立てれるかな？立て方があるんですよ。 スレッド。それでビワイチ、ちょっとこう、レポートを書いてもらえたら、みんなも情報が残って、ビワイチ挑戦したい人がやりやすくなりますので、よろしくお願いします。そう、今日はですね、初めてなので、ゆっくり聞いてみてください。はい。ということで、私のブルベスタイルはホテルを取ると。なので、ホテルを取ってるんで、絶対、さっきクマさんが書いてくれた、このキロ数は絶対進まないといけないんですね。で、初日、やや遅れてチェックインしたんですけど、まだ許容範囲だったんですね。ただ2日目、この330キロと一番進むこの2日目がですね、なかなかに凶悪で、コースが。ここですね。もうね、水曜さんがね、PC って言って、PC、チェックポイントがあるんですよ。コンビニで、レシートを取る場所。そこでですね、そこだったら、こう、サポートを受けてもいいんです。ブルベ参加者以外の人からサポートは基本受けてはいけない。PC だったらいい。ということで、水曜さんには、宮崎の方の、なんだっけ、都城じゃなくって、あそこは、PC でですね。まあ、とりあえずその PC で水曜さんが待ってくれて、いろいろサポートをしてもらって、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ力が出ました。ああ、そう、これがその時の様子です。まだ明るいね、この時ね。でも、ここから山越えが始まって、もう本当凶悪でした、アップダウンと。で、熊さんと2人で、もうなんだこの道はとか言いながら。都城から佐伯にこの時ですね、向かってる途中なんですけど、なんて言うんですかね、宮崎を私たち楽しみにしてたんです。私と熊さん、宮崎県を走るのをとても楽しみにしてた。私は、宮崎は行ったことあるけど、走るって、自転車で走ったことなかったから、どんな景色見れるんだろうって楽しみにしてたら、まずここから夜間に突入するし、ちょっとね、私たちが走ったコースがね、面白くなかったんですよ、宮崎が。指定されてるからそこ通んなくちゃいけないんですけど、アップダウンが続く。車も通る。なんなら、どんどん大分側に行けば、野生生物が襲ってくるって この時ね、宮崎から大分に向かう途中で、鹿の親子？あれ、親子なのかな？ 5 体ぐらいが、5頭か。5頭が群れになった鹿の親子に出会って、もうめちゃくちゃ怖かったんですよ。動きが不規則で、ガサって出てきた瞬間に私とクマさんが、ふわーふわーって叫んで、まず声で威嚇して、どっかにこう、行かせたいからですね。突っ込んできたらやばいんで、ふわーってこう叫びながら、こう、道路を横切ったと思ったら、鹿が、またこう、U ターンして、また道路に戻ってくるんですよ。そんな動きするんだと思って、まだ、ふわーって叫びながら もう出力、その時ね、めっちゃ疲れてたのに、多分すっごい出たと思います。400ワットぐらい出たんじゃないかな。で、私、ガーミンコネクトっていう、そのデータを見れる、あれで見た時に、なんかパワーがめちゃくちゃ出てる瞬間があって、あ、これ多分鹿出た時だって。鹿が出た時にすごい踏んだやつだって思った。いましたよ。あれに突っ込まれたら絶対に怪我するし、知り合いも何人もいますもんね。イノシシに突っ込まれて怪我したとか、ね、鹿にたと追突されて怪我したっていう人たちいっぱいいるから、ブルベが何が一番怖いかって、私は夜間のお化けとかじゃない、闇夜とかじゃない、野生生物ですね。野生生物に一番気をつけなくちゃいけないと。九州はね、そう、熊。逃げてる、逃げてる。このまさにこんな状況。このね、5頭のね、鹿の群れから逃げる私と熊。まさにこんな状況です。本当に。もう恐ろしかった。水曜さんもね、その道でダウンヒルで鹿と並走して本当に怖かったと。ね、皆さんも夜間走行するときは野生生物に気をつけてください。ね、シャレにならんという。お化けとかじゃない。いや、お化けも怖いけどね。お化けも出会いたくはないけれど。めっちゃ早いですよ。動きが俊敏。だから、道路横切ってそれで終わればいいのに、また U ターンして道路戻ってくるから、安心して、例えばダウンヒルで、 こう抜いたと思ったら戻ってきたら体当たりね、追突しちゃいますしね。で、脳中だったら、明らかに鹿の方が早いんで、私もね、鹿出会った瞬間、ふわーふわーって言いながら登ったけど、結局は追いつかれるぐらいの速度しか出てないんで。もう、恐怖でしたね、あれはね。もう、っていうことで、宮崎県にいい思い出ができてないという悲しみ。熊さんなんか、もう宮崎いいかなとか言ってるから、水曜さん宮崎県に住んでるんですよ。そんなことないって言ってあげてください。宮崎もっといい場所たくさんあるって。私たちが走った場所がたまたま悪かっただけってね。言ってください。はい。まあ、そういうことがありまして、宮崎から佐伯に無事に抜けられ。でも、到着時間がなんと深夜2時になっちゃったんですね。計画ではもう2時間も早かったはず。0時入りがいいよ、0時入りできたらいいよねって話してたんですけど、その鹿の件もあるし、あと眠気ですね。私はどちらかというと、眠気には少し強い方。まあ、なぜならば、いつも夜更かししてるから、夜遅くまで起きてるんで、あまり眠る、その、なんでしょう。1時、2時までは平気なんですよね。でも、熊さんはね、もう健康に生きてるんで、10時には寝てるはず。寝てるよね、熊さん。熊さん、もう眠くなって寝てるよね。だよね。そうなんですよ。で、ここでね、やっぱりこう、グループでパックで走ってたら、お互いに疲れる場所とか眠くなる場所とか変わってくるから、このグループで走るときは、お互いに許せる。なんだろう、このトラブルも共有し合える、そういう心を許せる仲間としか走れないなと思いますね。お互いに許せる仲間内。ね、熊のくせに夜行性じゃない。そうですね。そう。で、ここでね、熊さんの限界が来てしまったんです。あまりにもその予想していなかったアップダウン、夜間走行を、っていうので疲れがこう出てきて、眠気も出てきて、熊さんがやばいと。これもちょっと休まんとやばい。ということになりまして、佐伯に AZ ホテルを取ってたんですね。でも、佐伯に行く前に、これは寝ないとやばいということで、私がここで初めて、アスファルトの上で寝るのを経験しました。コンビニの、駐車場で、まあ、大きい声じゃ言えないんですけどね。ブルベライダーってそんなに、ほら、見た目良くないじゃないですか。駐車場でゴロゴロ寝てるとか。だから、あんまり SNS には上げないんですけれども、駐車場で寝ました。もう、コローンと寝転がって。30分 ?20 分ぐらいかな。で、クマさんも寝てるし、じゃあ私も寝ようと思ってアスファルトの上に転がったら、意外とね、寝れるんですよね。ああ、いけるじゃんと思って。あ、そうそう、構えのローソン。KP さん、これがね、まだね、あったかかったんですよ。今日ちょっと冷え込んでるでしょ、全国的に。最高気温25度とか、最低気温18度とかぐらいだったんで、夏装備で、ジャージがですね、夏装備でも全然いけました。で、枕に、レインウェアとかを、こう、頭に、ジャケットを敷いて、頭だけはやっぱりちょっと高くしたいなと思って。どこでも寝れるけど、私枕がないと寝れないんで、お友達の家に行った時に、ちょっとジャンプ、ね、雑誌のジャンプ貸してって言って、頭にこう敷いて寝たりとか、頭だけはね、高くしたいんですよ。ということで、アスファルトの上で寝ました。初めて。もう寝れるねと思って。でも2人がさ、まあ、多分2人ならいいんですよ。1人でゴローンってしてたら、倒れてるって思って、通報されちゃうんですよね。通報？心配される。二人ならなんとなくほら、あ、なんか寝てんのかなっていう雰囲気が出てるからまだいいんですけど、誰かそれで心配された人もいるから、そういった野宿をする場合、寝てるだけです、大丈夫です、みたいな立て看板をして寝る人もいると聞きました。野宿の常連ですね、もうね。そうなんですよ。過酷ですよね、これだけ聞くと。なんか宿にちょっとたどり着けず、眠気が来た場合は、もう潔く寝た方がいいですね。これはもうその眠気を我慢しながらフラフラ走行で走ると、もう全然パフォーマンス悪いし進まないし、何よりも危険ですので、眠いと思ったら寝る。 がいいです、ブルベは。立て看板持ってブルベ。山さん、私ですね。ブルベの装備は、もう無駄なものを一切なくして、持ち物も、ほんとシンプルに、スマートにするのがいいと思ってたんですよ。そしたらそういう立て看板持ってる人もいるし、なんなら人形持って走ってる人いるし、この間はですね、フリーレン、皆さんフリーレンわかりますか？アニメの大人気の。フリーレンの人形持って走ってる人いたんですよ。え？と思って。もうめちゃめちゃ邪魔なやつ、もう結構なサイズなんですよ。サイズで言うとね、あれどれぐらいだろう？これぐらいってダメだな。待ってよ。鏡餅ぐらい。鏡餅サイズぐらいのフリーレンの人形。フリーレンがミミックっていう宝箱に食べられてるシーンの人形を持った人がいたんですよ。癖強でしょ。人形なんで、そう。アキラさん、ありがとうございます。いい質問を。宿ではどのくらいの時間寝るんですか？寝過ごしたりしませんか？ということで、ありがとうございます。これね、最初の計画では、グロス20キロを保って走れば、5時間ぐらいは滞在できる予定だったんですね。全部で5時間とか。でもやっぱり実際蓋を開けたらアップダウンがすごかったとか、雨でなかなか進まない、風で進まない、いや、ちょっと休憩を多く取っちゃったっていうことだが重なったりして、睡眠時間が3時間。なんで宿の滞在時間は4時間ですかね。4時間がほとんどでした。一番短いの、どの工程だったかな。まあでもね、3時間はやっぱり寝たいんで、せっかくホテル取ってますしね。水曜さん、もうそれそれ。水曜さん、めっちゃすごい。これです。この人形を持って走ってる人いたんですよ。これ一番いらないのに。で、私が、これミミックですかって言ったら、いや、これはフリーレンですって言って、顔が映ってないのに、もうフリーレンですっていう、もう、枕にしてたのかな？いや、でも大事そうにしてましたよ。もう、そう、なんで、宿の滞在時間は、今回のブルベに関しては4時間から5時間、睡眠時間は3時間、一番長くて3時間半でしたね。で、これをホテルにせっかく取ってるのにもったいないと思うかどうかなんですよね。さっき私が話した、ベッドで寝たら、とっても、疲労が抜けて、野宿するより、やっぱりいいんですよ。だから野宿を選択して強い人と、私は多分野宿選択したら一気に後半崩れていってダメになるんで、男性はいいのかなと。私はもう3時間でもいいからホテルで寝れたらもう万々歳なんで、その滞在時間でもホテルで寝て、シャワーも浴びれますしね。シャワーも浴びれるし、なんならお風呂に水溜めて、ちょっと足のマッサージしながら寝ると翌日全然違いました。大地さんが、熊本ブルベの有名な方ですよね。おー、知ってらっしゃる。ブルベ界隈ではブリ人形が流行ってます。そう、ブリ人形が流行ってるんですよ。アキラさん、ありがとう。またまたありがとうございます。いい質問を。深夜のチェックイン嫌がられないんですか？っていうことなんですけど、これがですね、また、ホテル AZ って、全国的にあるホテル、皆さんご存知ですか？知ってますか？この AZ はですね、自転車乗り、まあ、歓迎っていうか、もう公言してあったんですよ。ツイッターで、X で。自転車を部屋に持ち込めますと、そのまま。だから、バラさずに持ち込めるし、チェックインの時間も、最初に申告しておくんですよ。1時ですとか、2時ですとか。そしたら、もう、熊さんありがとうございます。深夜までチェックイン可能になってます。ということなので、ほんとね、ブルベライダーの味方です。ホテル AZ。しかも、ルート上にたくさんあるから、九州のね、鹿児島とか宮崎とか、そういった奥まったところでも選べるという、素晴らしい選択肢なんですね。なんで、これは熊さんから、本当にこれは熊さんの大手柄というか、熊さんのおかげなんですけど、やっぱりゴールデンウィーク中の宿、かなり早く抑えてないと難しい。しかも AZ、ブルベ参加者は絶対抑えたい。 っていうところで、クマさんはもうルート上の AZ をチェックして、何ヶ月前でしたっけ？予約してくれてたの。かなり早く予約してくれてたんで、AZ を選ぶことができました。だから出たいって思ったブルベは、まあ、深夜越すやつですね。200キロ、300キロは止まんないし、400キロも止まらないですよね。600キロ以上のブルベ。ちょっとごめんなさい。あまりにも狭まるんですけど。600キロ以上のブルベに出て宿に泊まりたい派のブルベライダーは、はい、早めに AZ をチェックして予約しておく。ね。はい、熊さんありがとうございます。2月には抑えてくれていたということで。もう大事ですね、早く動くことは。お、そう、AZ 九州に多いんです。立ち方では見ること少ない。あ、そうなの？水曜さん。え、そうなんだ。私、かなり全国区かと思ってました。アキラさん、全国どこの AZ も同じサービスしてるんですか？一応同じですよね。同じはずなのに、どっかの誰かが部屋に持ち込みを断られたっていうことで X で話題になってて。でも、それは多分約款とかそういったものの、規約違反というか、ちょっと違うんですよね。違うけど、旅コミュニティやってるけど初めて聞いたホテル。え、KP さんそうなの？ AZ そうなの？あれ？また私、胃の中の蛙でしたか？これ。全国区だと思ってました。そうなんです。まあ、どこの AZ も同じサービスと思ってて大丈夫です。ただ、事前にやっぱり自転車ありますとか言ってたら一番安全ですよね。あ、この人部屋に持ち込むんだっていうことで伝えられるし。そうなんだ、KP さん。全国じゃないの？ちょっと後で調べます、私も。九州とその辺周辺だけだったかな。そうなんだ。ありがとう。ヒロさんもすごい。みんな情報早い、調べるのが。圧倒的九州ですね。圧倒的九州。68県。そうなんだ。あ、関東にはない？北陸とかそっちの方に一軒とか、ああ、そうなんだ。ごめんなさい。この技は九州でしか使えないさそうですね。ぜひじゃあ、九州に遠征に来た際は、九州に遠征ブルベ600キロ以上で来た際は、皆さん AZ を選んでください。このニッチな情報だな。誰か使ってください。この情報を。少ないですね。そうなんだ。アキラさんごめんね。アキラさん。九州ブルベに、興味を持ったときは、ぜひ AZ 泊まってください。皆さん優しいです。とっても。これね、で、私この全部 AZ 泊まったんですけど、毎回やっぱりホテルに入ったら着替えたいですよね。野宿するんなら着替えないけど、ホテルでお風呂に入る。あ、それそれ、KP さん。ホテル AZ は自転車にも優しいホテルです。これなんですよ。これぜひ旅情報の方でも流してください。部屋に直接持ち込めるって、すごいありがたいです。やっぱバラしてって言われたら、そのバラす作業で10分かかる。で、ブルベの中で10分宿で時間取られるって本当嫌なんですよね。一刻も早く寝たい。宿に着いたら、あれしてこれしてって頭の中でぐるぐる回転させながら、計算しながら、動いてるんで、それが全部短縮できるっていうのは素晴らしいことなんですよね。お、愛車の折りたたみ自転車で行ってみようかなって。あ、ぜひぜひ、KP さん。九州一周できますよ。今回のルート教えましょうか。宿泊費の相場はいくらぐらいですか？お、ヒロさん、ありがとうございます。AZ はですね、あ、熊さんがもう答えてくれるから、これ朝食付きなんですよ。ありがたいことに。朝食もついてて、そのお値段、なんと、熊さんが入力をしてくれてるので、ちょっと待ちます。そう、5000円ちょっと。そうですね。そうなんです。朝ごはんついてる、部屋に自転車持ち込める、って言って、この5000円ちょっと、ゴールデンウィークもこの値段でした。だって、これゴールデンウィークだからって特別高くしてないですよね。で、AZ すごいのがですね、もう、ホテルの壁に、4800円、かっこ、税抜きだったかな？とか、なんかもう、あれしてるよね。壁にさ、書いてるよね。縦看板っていうレベルじゃなくって、ホテルの壁にドドーンと書いてるんですよ。 だから、料金変更になったとき、このホテルどうするんだろうっていつも心配してるんですけど、そう、5000円ちょっとというかなり優しいお値段でした。なんで、今回は3泊 AZ にしたんで、1万5千、3×3、55ですよね。宿代は1万5千円かかっています。野宿する人は0円です。野宿する人0円ですね。あ、ヒロさん、ホテルは綺麗だったんでしょうか？めっちゃ綺麗ですよ。もう普通のホテルと思っていいです。普通のビジネスホテル。汚くもなく、清潔な。自転車は持ち込めるから、時々壁に、あ、タイヤの跡かなって思うものはついてたりするんですけど、全然、皆さんが普通に泊まる宿と一緒のものです。で、私は、睡眠時間を大事にしたい。クマさんとかはね、体力あるから、クマさんは、着替えとかはもう持たず、宿にも送らず、洗濯まで済ませて寝ているんですけれども、私は早く寝たいので、もう直各ホテルに荷物を送りました。着替えを。一個一個一セット作って、で、その一セットをおのおののホテルに送ったんですけど、まあ、だから送料かかるんですよね。やっぱね、1000キロブルベホテルちゃんと泊まろうと思ったら、いろんな下準備でお金はかかってしまいます。でも、乾燥する、その成功率が高くなるんならば、もう何でもね、やった方が絶対いいので、私は荷物少なめで身軽になって、ホテルに荷物を送っておき、それをチェックインの時受け取って、で、着替える。で、着替えた使用済みジャージを今度はホテルから着払いで家に送る。っていう方法でやりました。まあね、お金かかっちゃうんですけど、これはね、やって本当に良かったと思います。一個分の着替えを持つぐらいだったらまだいいんですけど、三泊分はいっぺんに持ったらほんとすごいかさばるんですよね。持つぐらいだったらほんと一つ。で、着替えて、洗って、毎回過ごすとかがいいんでしょうけど、洗う時間もったいなくって寝る時間に優先させるんなら、もう宿に送る方が一番いいです。私は宿に送るのは、レターパックプラスを使いました、最初は。行きはレターパックプラスなんで500円ぐらいの送料ですね。それが3宿分なんで1500円。で、宿からはもう着払いしか受け取ってもらえないので、着払いで1個の荷物が1200円ぐらいだったかな、家につけるのが。で、一番最後の着替えだけは持って走ったので、着払い分の、料金は2400円ですね。なんで、3900円か。荷物を送るお金としては3900円がかかってますね。でも乾燥したんで、乾燥できたから。やっぱ乾燥するのが第一だったので、この方法を取ってよかったなと思ってます。もうすごいね、ホテルについてすごく熱く語りましたけれど。ね、野宿派の人にはね、全然ね、ちょっとこう、役立たないというか、あ、そうなんだっていう内容になってしまうんですがね。そう、大地さんは野宿派。え、みぽんさんいないかな？みぽんさんどっち派なのかちょっとすごく聞きたかったけど、今日はいないみたいですね。そうなんです。で、これで AZ に泊まって、最近ですね。朝。朝何時に出たっけ？あの時4時だったかな？いや、4時は違う。5時か。5時ぐらいに出ました、朝。いや、違う、嘘嘘。朝ごはん食べました、ちゃんと。そうそう、佐伯スタート6時半。そうそうそう、ごめんなさいね。いろいろ混じっちゃった。佐伯っていう大分県の佐伯なんですけど、朝ごはんをホテル AZ 出るのに全部食べないのもったいないから、佐伯はちゃんと6時から朝ごはん食べて、30分後6時半にスタートしました。ちゃんと食べれてます。ここでね、しっかり朝ごはんを食べれたから、すごい調子良かったんですよ。ご飯も大盛りで。で、大分県の国東半島っていう場所があるんですけど、そこの国東半島がもう爆風の追い風で、すごいスピードが出て、巡航速度。ここがね、一番距離の稼ぎ時でしたね。だから風が味方してくれるかどうかでも全然変わってくる。今回は春の嵐が味方してくれて、 巡航速度かなり出てました。40キロとか出てたはず。もう絶対にブルベの巡航速度じゃないっていうぐらいの速さが出てて、サクサクっと前に進めました。ただ、最終日が、もう絶対的な雨予報で、もう何時に走っても雨は避けられない状況だったんですね。なんか作戦をいろいろここで考える人がいて、最終日の宿を捨てて、もう押し切ってゴールした人もいれば、私も雨に濡れるの嫌だからどうしようか考えたんですよね。雨に濡れるのは嫌だけど、押し切るってなると、残りのその80キロですね。その残りの80キロを宿で休まず寝ずに走り切れるかってところで、これは厳しいと。熊さんと作戦会議をして、やっぱり宿には入ろうと。で、宿で3時間半ぐらい、でも結局ね、3時間半ぐらい寝れたんですよね。最後の宿で。でも出たら雨は降っている状況なんですけど、まだ小雨。で、予報を見てたらどんどんどんどん豪雨になるし、暴風になっちゃうから、早めに出ないと、ちょっとゴール厳しいってことはなかったんですよね、貯金的に。でも、安全にゴールするためにはもう早く出ようということで、ホテルの滞在時間を短くして、最終日も朝ごはん食べたかったけど、朝ごはんは捨てて、スタートをしました。はい。で、嬉しいことにね、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、工程。メグさん、今日ラジオには来てないんですけれども、メグさんが応援に来てくれて、PC で。中津のツールドヤバケイっていうイベントが、会ってたんですけど、それのヤバ系のイベントが終わった後に、私たちの応援に来てくれて、PC で、頑張ってって言って挨拶してくれて、もうね、それがすごい力になりました。ちょっと待ってね、写真を出します。写真、写真、写真、写真。あったあったあったあったあった。これこれこれこれこれ。ちょっと待ってくださいね。メグさんと。あ、クマさん、クマさん、これいいよね、これ。はい。こんな感じです。メグさんも疲れてる中、ツールドヤバケイっていう、ちょっとお話ずれるんですけど、ツールドヤバケイっていうイベント、かなり登るイベントがあるんですね。大分県の。まだ第2回目で若いイベントなんですけど、参加者がね、多分、みんな登りが好きな方なんでしょうね。上がる、獲得標高が確か2000アップとか、自転車のサイクルイベントにしては2000アップってちょっと登らせすぎなんですよ。かなりきついやつ。それを終えて、メグさんが応援に来てくれて、もう本当に助かりました。こう元気もらえて。この後の行程もまたきつかったんですよ。で、水曜さん、あ、ちょっと待ってね。そうそう、水曜さんの写真、水曜さんの写真、出てくるかな？ちょっと待ってくださいね。あったあったあった、水曜さん。これ。これは、水曜さんが宮崎で応援に来てくれた時の写真です。PC ではサポートを受けていいんですけど、持ってきてるものがガチすぎて、もう本格的な工具、なんかスプロケもあるし、で、補給できる塩とか、なんかそういうクイックチャージみたいなものをいっぱい持ってきてくれてて、これって何？プロかなって思うぐらい、プロのピットインかって思うぐらいに、はい、いろんな道具が揃っておりました。ね、杉尾さんありがとうございました、もう。あ、そうか、レース行く途中だったからね、そうなんですよ。ここでまた話が変わるんですけど、杉尾さんもゴールデンウィークでね、レースに出てまして、キララ浜 TT レースというレースに杉尾さん出てましたよね。ちょっと水曜さんいいですか？ここで聞いても。いかがでしたか？レースは。惨敗！ドヤーと。いいんですよ。たまにはそういうことがあってもいいんですよ。水曜さん、強い方で、ね。一緒に対馬のレースに行ったんですけど、対馬のレースではね、2位でしたから。めっちゃ強いんですよ。ただ、キララ浜では、カテゴリーがちょっとこう、元気のいい人たちの部類に入れられちゃったんですよね。自分が初めに想定していたカテゴリーじゃないところで走ってっていうことでしたよね。もうね、でも皆さん意外にサドルアップメンバーの人、 レース好きな人が多くって、私だから、自分がレース勢じゃないんで、レース好きな人がこんなに集まると思ってなかったからびっくりしました。だからレースの情報もいろいろもう皆さんからもらって刺激をもらってます。ね、水曜さんまた今度リベンジしましょうね。あ、そうそう。あ、当日マスターズに変更してやりました。あ、よかったね。よかったですね。よくはないのかな。だからみんなゴールデンウィークいろいろ楽しんでましたね。私たちはブルベ、レース、鶴戸ヤバ系のイベント、ビワイチ。ね、みんな自転車に乗ってたんだろうなと様々な形で。ね、今思い出しても私も、そうなんですよ。道中でいろんな人に話しかけられるんですよ。今何かやってるんですか？とか。一番困ったのが、どこから来たんですか？って言われるんですよ。何回か聞かれて。このどこからって、どこを答えようってすっごい迷うんですね。スタート地点は熊本なんですけど、熊本から鹿児島に下って、ね、桜島渡って、宮崎の都城行って、そこから大分の佐伯の方行って、国東半島を回って、福岡の久留米っていうところを回って、さら同じ熊本市に戻るっていう、九州一周だから、九州一周してますとは言うんですよ。でもみんな多分想像するのは、一日多分100キロも走らないような感じの、一週間以上かけた自転車旅行を想像されると思うんですよね。だから、ちょっと制限時間がある九州一周やってますとかいう言い方をして、で、今熊本からスタートして今ここまで来てますとか言ったら、すごいやっぱ変な顔されるんですよね。え？みたいな。え？って、それ楽しいの？っていう。ゴールデンウィークに、そんななんか、楽しいの？っていう顔、言われてないですよ。言われてないけど、もう顔が明らかにそんな感じなんで。で、しかも私もめちゃくちゃヘトヘトなんですよ。道の駅の屋台で、揚げタコを買おうとしてるときに、これくださいって言った時があまりにも疲れすぎてて、なんか疲れてるね。どこから来たの？自転車？とか言われた時に、今そういう旅、九州一周してますって言ったら、へえ、みたいな。でも、あ、それそれそれ、タコ唐揚げ、これこれ、これでめっちゃ美味しかったんですよ。ご当地ものです。道の駅、え、待ってよ、道の駅、え、熊さん、なんて名前だっけ、あそこ。私が熊なんじゃない。タコのね、顔真似したところ。ちょっと待ってね。あったったったったった、これ、国見だ、国見。です。道の駅、国見っていうところがあって、ここで、タコのか、ちゃんとね、ご当地グルメを楽しみましたよ。で、ここで、この売店のおばちゃんに、驚かれ、で、最後は、頑張ってねーって言って、お店の人、スタッフさん4人ぐらいいたんですけど、みんながこう手を振ったり、拍手してくれて、送り出してくれて、心がジーンとなりました。あ、みんな、なんか、多分よくわかんないけど応援してくれてるんだなって、なんかやってるけど、頑張れって言って 送り出してくれて、この時、爆風の追い風で、そんなになんて言うんでしょう。登ってきたわけじゃないんですよ。でもやっぱ足は使ってて、結構疲れてて、その疲れてるところに応援をいただいて、本当に嬉しかったですね。あとね、出会った人で、そのコンビニ、え、熊さんあれだっけ？仮眠するときだっけ？アスファルトで寝てたときかな？いや、それ違うかな？まあ、コンビニで赤ちゃんを抱えたお父さん。30代ぐらいの若い人ですかね。その方にも話しかけられて、これ今から帰るんですか？って言われたんですよ。で、時間的には確か夜の10時ぐらい？もう真っ暗です。夜の10時ぐらいにコンビニの軒先で、あ、1回目の仮眠の時か。そうそうそう。赤ちゃんを抱えたお父さんに、今から帰るんですか？って言われたんですけど、いえ、今から行くところですって言って。今から行くところなんですっていう答えをしました。普通はね、夜の10時ですよ。帰ってるのかなって、あ、帰り遅くなって大変そうだなと思って声をかけてもらったと思うんですけど、 私たちの場合は違うんですよね。まだ行ってる最中なんですよねっていう、なんかもうね、面白い、なんて答えようかっていう、そういった出会いというか、声のかけさせられましたね。あ、そう、山さん、熊さんの返信早くて全部覚えてるんですかって、すごいですよね、熊さんね。そう、私がこの思い出し話してるところで。ありがとう。もうそんな、こと、そういうことがありつつ、どこまで行ったかな。そうで、最終日がですね、全部雨だったんですけど、ここでまた出会いがあって、残りの80キロ、仮眠を終えて、さあ行くかって言って、最初の PC に寄ったら、さっき話した、大阪からの遠征組の女性がいたんですね。プラス、関東からの遠征の女性もいて、ここで私を含めて女性3人が揃ったんですね。で、男性と5人パックが出来上がり、一緒にゴールを目指すことになります。で、ブルベってですね、ブルベ参加者だったらみんなで協力しても全然 OK なんで、別に1人で走ろうが、5人で走ろうが、まあ5人以上になっちゃうとちょっとね、道路的に、車的に迷惑になっちゃうから走り方難しくなるんですが、5人パックになって、走り出して、ずっと雨なんですけど、やっぱり遠征組ってですね、楽しいんですよ。遠征してる人たちと話すと、こう、どういうふうに今走ってますかとか、止まってる場所どこですかとか、走り方が全く違うし、なんか女性が3人揃ったら、ブルベあるあるみたいな、そんな話もして、ね、こう夜の、キャットアイとかそういう光ってるものが、ブルベライダーみんなですね、後ろにライトをつけてるんですけど、ブルベライダーに見える、あるあるとか、そういう会話をしながらゴールを目指して、なんやかんや雨降ってたけど、あそこの区間が一番楽しい区間になりましたね。やっぱり出会いですね。ブルベの一番いいところ、人との出会い、参加者同士とのこのコミュニケーションっていうんですかね。それが楽しかったなーって。で、走り終わって、一緒に温泉も入って、受付でどんどんゴールしてくるんですね、みんなが。そこでおめでとうとか言って、もう知ってる人知らない人も、誰でも無事に帰ってきた人をこうおめでとうって迎える瞬間が、自分も嬉しいし、迎える側もなんかこう、なんだろう、一緒に頑張ったよね、仲間っていう雰囲気が出てて、楽しい。受付にはだからつい長居しちゃいますね。大地さんどんなですか？受付とかさっと済ませて帰っちゃう派ですか？それとも、長居しちゃう派ですか？ここね、分かれると思うんですよ。疲れてたら、もうさっと帰りたいって人もいると思うんですけど、私とくまさんね、結構長居したよね。あ、これこれこれ、こんな雰囲気です。あ、もうくまさんありがとうございます。で、主催者の方が、お菓子とかジュースとかを用意してくれてて、これを飲みながら食べながら、もうほんとぼーっとするなり、ここで SNS 更新したりして。で、帰ってきた人がいたらおめでとうとか、大変だったねーって言って。この瞬間が一番いいのかな。自分たちもゴールしてほっとしてるし。そうなんです、山さん。一体感あってめっちゃ楽しいんですよ。みんなね、おのおのの戦いではあるんですけど、ブルベって。結局はスタート地点でみんな行ってこうって言って、帰ってきてみんな無事に顔を見れたらほっとするっていう。なんかこうね、チーム戦みたいな感じなのを私は感じてます。お、大地さんはちゃんと寝てないのでさっと帰る派です。お風呂がご褒美なので、絶対温泉宿派。あー、いいね、いいね。大地さんはブルベスタイル野宿派なのでね。ここで長居しちゃうともう体力ゼロになっちゃいますもんね。そっか、温泉宿をご褒美に取ってるんだ。あー、なるほど。そういうスタイルもあるのか。そうなんです。走り終わったらやっぱりね、寝てても疲れても、ホテル取って仮眠した状態であってもやっぱり疲れてます。1000キロ走ればそれは誰でも疲れますよね。あ、これでですね、そのゴールで面白い話が1個あるんですけど、お話ししてもいいですか？今56分でしょ？まあ、ちょっとお話ししますね。で、最後の5人パックになった時に、その大阪から遠征している女性から聞いた話で、まあ、その女性もともと一人じゃなくって、三人で大阪から来たそうなんです でも喧嘩別れしちゃって、一人で走ってて。で、なんでそうなったかっていう話を、まあ、いろいろ聞かせてもらったんですけど、まあ、それは これどこまで、まあ、クローズドなコミュニティだからね。まあ、なんかね 誘った段、3人パック、3人組だったんだけど、もともと誘ったのは男性一人。そうそうそう、走行中の喧嘩です。まあ、まさしくそうなんですよ。まず男性を誘ってた。そしたら男性が気になってる女性を誘ったと。だから、相談もなく、突然3人になったそうなんですね。元々の参加する女性が誘ってた男性が勝手に女性を誘って3人になったと。地上のもつれ。まあまあまあ。だから、この男性を誘ったのは別に好きだからとかじゃなくて、走ってみたいって言ってたから自分も遠征するんでどうですかっていう、そこに恋愛感情はないですよね。でも、男性の方は、誘った女性にはそういった恋愛感情があったと。っていうことで、この二人がなんかこうちょっとイチャイチャしだしたと。イチャイチャしだした。おいおい、みたいな。なんなんって言って。で、この女、あの大阪のね、女性。じゃあ今、J さんと置きましょうか。J さんと置きましょう。一つ。ね、J さんは、自分で走行計画も立ててたのに、その男性が勝手にブルベの Q シートを変えちゃってたと。で、どんな風に変えたかっていうと、その人なんかね、全国のすき家を回りたい人だったらしいんですね。そう、太一さん。そうですよ。ただでさえ地獄、辛いのに地獄すぎるでしょ。全国のすき家を回ったらスタンプが溜まるのかなんかわかんないんですけど、多分せっかく大阪から九州に遠征してるから、すき家回りたいですと。で、ね、J さんにとっては、九州のグルメを楽しめる、せっかくのチャンスなのに、なんですき家縛りせないけんのやと。でも、すき家2回食べたって言ってました。付き合わされて。そうでしょ、相談してほしいですよね。いや、すき家、それはすき家はルート上にはたくさんあって、私とクマさんも2回食べましたけど、ね、別にすき家にしなくていいところをしなくちゃいけなくなったし、しかも女性、男性から誘われた女性は、なんだっけ、スタバ。そう、スタバですよ。スタバに行きたいと。スタバ巡りしたい。ブルベ中にスタバ巡りとか、すごいこう、お花畑なんですけど。今、おしゃれなスタバに行かなくていいじゃないかっていう。スタバ巡りしたいと。っていうことで、Q シートに勝手にすき家と、近くのすき家と、スタバのポイントが付け足されていたと。自分が計画してるのに。それで、乳繰り合うし、もうお前ら、いい加減にしろみたいになって。もうね、面白かったんですよ、その話がめちゃくちゃ。そこで、もう二人はもう勝手にしなさいと。私は一人で走りますって言って、喧嘩別れして。で、またもう一つ問題があってですね。そのスタバに行きたい女性。この女性が300キロしか走ったことがなかったんですね。ブルベで。しかも1回だけ300キロ走ったことがあるという。それで1000キロに挑戦するという、すごい状況だったんですよ。ね、すき家には行きたいし、スタバにも行きたいし、でも300キロしか走ったことないから、夜越え、オールナイト、したことがないっていう、なんかもういろんなハードルが高い人たちだったんですよ。で、ああ、そんな人たちがいて、そう、ああ、もう山さん、いい表現で、それ。軽装で富士山登る人みたいな、それもう言い得て妙ですね。それですよ、もう。でもね、これ、オチがあってですね。なんと、その二人、乳繰り合ってた二人、なんと、無事にゴールしたんですよ。拍手やろ で、J さんからその話を聞いてて、で、温泉も走り、あの、一緒に入りに行ってたから、どうなったんかなーって、あの二人。なんかもう、大分あたりで、リタイアするっていう話はしてたから、多分ゴールしないと思うんだけどね、どうなんだろうって言ってて、お風呂は上がって、またゴール受付に戻って、おしゃべりしてたら、戻ってきたんですよ。時間内に。しかもね、割とギリギリじゃなくって、普通の範囲の 時間で戻ってきたんですよ。すごいですよね。だから会場がざわっとしました。ざわざわって。え？ 300 キロしか走ったことない人がいきなり1000キロ達成したって。もう飛び級だって言って、こう、もう拍手しました。みんな。そこで私感じたのが、やっぱり気持ちだって。その、走った経験とか、夜越えしたことあるかとか、今いろんなものはありますけど、結局はゴールしたいって思ってるか思ってないかなんですよね。走力云々より。だからその女性は最終的にやっぱりゴールしたいと思ってここまで粘って走ってきたんだなって。だってコース自体も別にアップダウンもたくさんあったし、獲得標高も決して少ないわけじゃない。最終日なんか暴風に豪雨っていうかなり辛い、もうリタイア絶対したくなる中、ゴールしてるっていう。ね。熊さん感動しましたよね、あれ。ちょっとね、後日談聞きたいですよね。だから、男性と女性、ね、すき家とスタバの気持ち。すき家行きたい、男性とスタバ行きたい、女性。この二人の恋仲がどうなったか。まあ、1000キロ一緒に走り切ってるからね、なんか実りそうですよね。もうこれ以上の試練ないぐらいのものを二人は乗り越えてきてるから ね、感動したよね。そうなんですよ。拍手なのか、ゴールの意味を間違えたのか。で、KB さん、そう、タクシー乗ったかとかね。まあそこはね、多分ブルベライダーとして絶対乗ってないはずなんですよね。多分ね。だってね、走る意味ないしね、そこで乗っちゃうと。あとはまあ QC と、コンビニによるのも一つ意味があって、ちゃんとそのルート通ったかっていうルートをきちんと走っている証を取ってくるのがコンビニのレシートなんですね。あとはフォトチェックっていうで写真を撮るのもそうなんですけど、それできっちりみんなコースを回っているっていう証拠にしているので、まあ、ブルベライダーはね、そんななんかこう、ちょっとこう、電車乗っちゃおうとかいう考えの人は基本いないと私は思っております。ヒロさん、愛の力で、感想？そうそうそう。これね、もう愛の力ですよ、きっと。ね、実ったんでしょうね。男性、これね、まだカップルじゃなかったんですよ。カップルじゃない状態の男性がちょっとこの女性いいなって思っている関係性からのブルベなんで、ね、ゴールして、そっちの方もゴールしたかなっていう。これね、ちょっと後日談ほんと聞きたいから、りょうとね、ジェイさんね、つながったんで聞いてみようと思います。ね、クマさん気になるよね。恋も実って、ブルベも実ってっていう。ああ、映画一本撮れそう。1000キロ恋のブルベ。家とスタバを添えて。これちょっと山さんめっちゃ面白いですね、それ。面白すぎますね。月夜とスタバを添えて。おかしい、もう。もうね。二人はだからその後にスタバとすき家に寄れたのかと思うんですけど、どうなんだろう。見た目ボロボロになるから、まずスタバにはどんどん入れなくなります。ちょっと臭くなるし、雨に打たれたらもう一気に濡れネズミだし、スタバには行けないかな。すき家には行けても。スタバちょっと行っちゃうとね、みんなから多分注目されちゃいますもん。あ、すいません。ということで、今もう1時間経っちゃったんですけど、まあ、そんなこんなで、1000キロブルベいろいろありまして、出会いがあって、そういうね、地上のもつれの話があって、いやー、ドラマがあるなーと思いました。人それぞれにドラマが。はい。なんかね、私ももうちょっと話したいことあった気がしたけど、もうこの最後の3人組の話がもうあまりにも面白くって、はい、その話をさせてもらいました。なんで、いろいろ本当は質問も受けたかったんですよね。どんな風に走りましたかみたいなのも聞きたかったけど、まあそれは、ブルベのスレッドがあるから、そっちの方で皆さん聞いてください。ぜひ何でも聞いて。特にクマさんはね、とても経験値高いので、何でも答えてくれます。なので、今回の1000キロブルベ、そんな感じで、いろんなドラマが生まれながら、私とクマさん、完走できました。楽しかったですね。で、やっぱり1000キロって、ゴールデンウィークみたいな大型の連休がないといけないから、全国で1000キロブルベ走ってる人がいて、 X 上でも1000キロゴ、あのゴールしましたっていうのがずらずらずらって出てきて、あら、世の中の人みんな1000キロ走ったんじゃないかなって私ちょっと勘違いしちゃうぐらい、みんなね、挑戦してました。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日のお話は、ここまでということで、今日はね、新しくね、ヒロさんも初ラジオですよね。ね、ショミさんもありがとうございました。で、ユーナちゃんも初めてのラジオ、こんな感じで、大丈夫だったかな？ 楽しかった？ 毎回テーマを決めて、そのテーマに沿ってお話をしながら、で、みんなが普通にね、ちょっと質問があったりとか、言いたいことがあったら、このラジオ、にぎやかし部屋でどんどんコメントをして、お話ししていくっていうようなスタイルになってますので。あ、よかった、ゆうなちゃん。楽しかった。嬉しい。ブルベのこともっと聞きたい。あ、嬉しい、嬉しい。今回のブルベはかなり特殊であったんだけど、まずは200キロだよね。200キロ、そして300キロ、400キロ、600キロからの1000キロだね。いろいろお話ししていきたいと思います。あ、ショミさんも何か、はい、コメントがあったらぜひよろしくお願いします。で、ほとんどの皆さんがね、最初から聞いてくださってたと思うんですけれども、ラジオ配信、アーカイブがあるので、もし聞き逃したとか、ちょっとトイレ行ってて、でもこの部分が気になるってなった時は、ラジオアーカイブから話が聞けますので、そっちの方にも行ってみてください。はい。では、ちょっと10時過ぎましたので、このあたりで終わろうかなと思いますけれども、皆さん何か最後ありますか？何かあったら書いてください。あ、ショミさん、楽しかったです。嬉しい。1000キロ、フルビワイチ5周。そっか、そういう考え方か。ビワイチですると5回も回んなくちゃいけないってことか。うん、バターになりそうですね。あと、ビワイチ。ある区間は楽しいけど、どんどん飽きてきますよね。私、フルビワイチしたことないから、いつかしたいんですけど、ブルベ中に、ほぼビワイチしました。ほぼビワイチ。そのほぼビワイチでさえ、あ、うん、ビワイチ、あれやな、もう、あと1年後か2年後でいいなって思った。でもね、オブジェがあったりして、あの辺すごく楽しいですよね。美味しいものもたくさんあるし。はい。ということで、じゃあ今日はここまでです。はい、皆さんありがとうございました。次のラジオもぜひ聞きに来てください。次のテーマはね、何にするかまた発表します。そろそろね、プレゼント企画がまた発動するかと思いますので、それの時はぜひ皆さんリアルタイムでラジオを聞いてほしいと思います。では、皆様、ここでおやすみなさい。はい、バイバーイ。じゃあちょっとスタンプを、バイバイスタンプを皆さん押してください。バイバーイ。おやすみー。押せますか？そうそうそう、ゆうなちゃん、そうそう。くまさん、バイバーイ。はい、大地さん、バイバイ。ひろさん、バイバーイ。ロジーさん、バイバーイ。すいよさん、バイバイ。あきらさん、バイバーイ。あとは？しょみさん、バイバーイ。ありがとうございました。よかった。みんな、ラジオに来てくれて。はい。では、退出をお願いします。